はい、おはようございます。久しぶりの講義というか、前に出ての発表ですので、少々緊張しております。知ったメンバーばっかりなんですけどもそれで学生さんが来るということで、二木先生から、漢方針治療について説明してほしいということで、それもちょっと考えてきたんですけども、もう知ってるメンバーなんでその辺は飛ばしてしまいますね。はい、また途中で学生さんが来られたら、中断してちょっとお話をさせていただこうかと思います。じゃあ、ですね、一応これからの滋賀で、研修していきたい、指針手法と、それからその手法を使うための選択ツールですねのお話をさせていただきます。ですね、これから学術でしていきたいなと思っているのは、手法を今まで液と液の手法、転換手法というのもあるんですけども、この転換手法は、液と液の手法、複合の手法ですので、これは今回置いておいて、基本的には液の手法と液の手法の2つです。でこれに加えてですね、これを4つ、液の方法、それから液の射法、それから液の方法、液の射法という4つの手法に増やしていきたいなと考えています。でその新しい手法についてですけども、まず方法についてですね、液の方法と液の方法は、従来の液の手法とほぼ同じです。ちょっと違うのが、液の手法が今までの液の深さよりも若干、深くなるかなという程度で、手法自体は今までのものと変わりがないです。で新しく加える、射法の方ですね、液の射法と液の射法、これも、そんなに難しくはなくて、針を逆さに持つ以外は先ほど説明した方法と同じ手法を行います。ですから流図の部分を皮膚につけて、で方法と同じ手技をするというのが、永遠の射法になります。どうしてこれを従来の2つから4つに増やしそうかというと、まずその増やすことによって対応できる病床が増えるということが挙げられます。で今までその液の手法、液の手法でも十分に効果が出ていた病床であっても、その射法を用いることで、治療効果を早く出すことが、できるということも期待することもできます。そういった理由で、手法のパターンを増やしていきたいなと考えています。で実際、の効果というんでしょうかね、どういう時に使えるかというと、方法については、それほど従来と変わりませんので、説明は省かせていただきます。でその新しく加える射法については、私の経験ですけども、ぎっくり腰とか捻挫とか寝違いといったような、急性期の病床というのは、気が停滞しているのか結構実症の割合が多いです。そういった時に、本治法で射法を用いると比較的、今までの治療よりも早く、痛みが取れてきやすいです。であと、急性期でなくてもその痛みが強い疾患ですね、これもやっぱり気が停滞していることが強いので、本治法で射法を用いると早く痛みが取れてきます。で、治療、その実証で治療を続けていると、痛みが軽くなったというか、気が流れるようになるとこう巨症に変わるんですよね。それで、治療 の、 その目安としても分かりやすいです。以上が手法、これからしていきたい手法についての説明なんですけども、ここまでで何か質問とかはありませんか。ないですね。実際話だけでは分かりにくいと思いますので、この説明が終わったら実際に基本指針ということでやっていきたい、実技をやっていきたいと思います。 で次にその手法を生かすための選択のツールですね、のお話を説明させていただきます。で、まあ、今までは自助切り分けツールということで、二木先生提案の、ツールを使ってきました。で、まあ、もうお分かりかとは思いますけども、一応どういうものかと、まあ、私が理解している範囲で言いますと、まあ、1年を6つに分ける、6期の区分に従って表裏関係にある陰陽系の性結を切案して脈を比較する方法ということで私は理解してますけども、二木先生よろしいですか。
はい、基本的にはね、ま、何ら問題ないというか、それで陰系の方から治療していった方がいいのか、陽系の方から治療していった方がいいのかっていうのがまず分かります。これ
先生、それは私が後で説明しようと思います。
あ、ごめんごめん。
一応方法が合ってるか
分かりました。問題ないです。はい、すいません。
ありがとうございます。まあ、先に説明していたので、まあ、一応、まあ、こういうものだということで、でもう先に話されると私には話すことがなくなりますちょっと待っていただいて、まあ、間違ってたら随時止めて説明してください。で、まあ、そういった方法です。で今は3の期ということで、小葉草化という期間にあたります。でこの小葉草化というのは、まあ、進歩系と参照系が、配当されていますので、用いるのは進歩系の中小とそれから三小系の肝小という清潔ですねを、まあ、それぞれ切断して脈を比較するということになります。まあ、ただ今週の木曜日ですね、22日木曜日からは4の期ということで、退院湿度の期間に入っていきます。まあ、そうなると、退院湿度というのは火と胃が配当されてますので、火のインパクト、胃のレイダーで、まあ、切断して比較するということになります。でまあ、この自打切り分けツール、まあ、二木先生がもうちょっと言ってくれたんで、分かりますけども、まあまあ、陰系と陽系を治療で、まあ、陰系と陽系どちらから治療すればいいかっていうのがまず分かるということが一つと、あと AA の手法をどちらを使うかが分かります。これは脈を切断してそれから沈脈になれば A 期の手法で、不脈であれば A 期の手法が用いられるっていうのが、分かります。あと、まあ、私の感じたところでは、まあ、脈のノイズみたいなものが取れて、まあ、本地方の証が見やすいなっていうのは感じています。以上で自助切り分けツールの説明ですけども、二木先生補足することとかないですか。
いやいや、もう
自助切り分けツールについてもこれでいいんですけど、よろしいですか。はいはい、また何かあれば言ってください。でそれにですね、まあ、この自助切り分けツールでその手法を選択してたんですけども、それに加えて、去年、まあ、私が提案させていただいたんですけども、腎月光脈診、も加えてはどうかなと考えています。で、腎月光脈診ですけども、これは左右の寸光と冠状の、ちょうど間で、見る脈診法です。まあ、正確には完全一部といって、まあ、寸光と冠状の中央よりもやや寸光寄りに、取るのが正しい脈診位置だというふうに言われています。けど、まあ、ほぼ誤差範囲内なんで、まあ、そんなに気を使うことはないと思います。で、左手のまあ、それぞれの左右の手でその脈診部を見ていくんですけども、でそれぞれ名前が付けられていまして、左手の脈診部を腎芸、人に向かえると書いて腎芸、まあ、腎芸血の腎芸ですね。で、右手の脈診部を、気孔、気の口と書いて気孔と、名前が付けられています。で、まあ、それぞれその腎芸と気孔というのは意味がありまして、腎芸に、脈が現れるときはまあ、外邪、外因によってその脈が腎芸の方に現れると言われています。で、気孔の方は逆に、内傷の病の時に反応が現れるというふうに言われています。 で、まあ、実際に、この腎液鉱脈診をその手法の選択としてどのように使うかですけども、まあ、これもそんなに難しくはないです。その腎液と気孔の脈診部位で、従来滋賀でやっている縮方脈診を、していただければ、簡単に見ることができます。で、その、まあ、そこで縮方脈診をして、旧縮から、まあ、外れている側を選びます。例えば例で言うと、腎液が縮方脈診で旧縮だった、旧縮で気孔が6縮だったとします。その場合は気孔の方を選択することになります。まあ、こういった感じの脈診法です。で、まあ、この腎液気孔脈診で分かることですけども、まず腎液の方に脈が現れている場合は、さっき外因性のもので現れるってことから、まあ、想像できるように斜方を用いるっていうのが分かります。だから永遠の手法であれば永遠の斜方を用いることが分かります。で、気孔の方に脈が現れていれば、歩法を使う、永遠の歩法を使うということが分かります。で、あと、まあ、それぞれのその脈の付近で液の手法か栄気の手法かを見ること、が分かります。不脈であれば、液の手法を用いて、まあ、沈脈であれば栄気の手法を用いるということが分かります。あと、まあ、おまけといったらあれですけども、この腎液鉱脈診、本治法がうまくいっていれば、もう本治法をすることが、ちゃんと本治法ができていれば腎液鉱ともに最終的には旧縮に揃います。ですから、そのちゃんと本治法が終えられるかというのを、腎液気孔が、まあ、旧縮に揃っているかというので見ることで分かります。でですね、まあ、実際私がその自社切り分けツールと腎液気孔脈診をどのように使っているか、まあ、私の場合ですけども、お話しさせていただきますと、まず患者さんの脈の腎液気孔脈診をはじめにします。で、この腎液気孔脈診で初めの手法ですね、液の歩法を使うのか栄気の斜方を使うのかといったような、手法を先に見てしまいます。で、その次に自社切り分けツールで、まあ、陰陽系の清潔を、切断して陰系陽系どちらを用いるかを確認します。で、その後に縮方脈診で本治法の章を決定します。で、最後にまた腎液気孔脈診で、まあ、腎液気孔が旧縮に揃っているかというのを見て本治法の終了を知ります。まあ、この最後 の本治法の終了については、もう分かっている証についてはやらないですけども、まあ、こういった感じの流れで、自社切り分けツールと腎液気孔脈診というのを使っています。まあ、もちろんその人それぞれ用い方というのは違いますし、必ずしもこの2つを使わなければいけないということもないので、まあ、また参考にしていただければと思います。まあ、以上ですけども、どうでしょう、ここまでで何か質問とかはないですか。はい、じゃあ山森先生。
どういったのかな、ですね、旧縮というのが基準になりますよね。
はい。
で、旧縮よりも浮いているか沈んでいるかということで、液栄気を決めるということでいいですか。
はい、そうです。
はい、わかりました。
他にはいかがですか。はい、じゃあ二木先生。
前にも一遍聞いたことあるんですけども、栄気の斜方っていうのはなんかこうちょっと使いにくいというか、該当するケースが少なそうに思うんですけど、岸田先生の臨床でいかがですか。
栄気の斜方ですか。栄気の斜方、いや、でもその例で出したように急性症とか まあ、その痛みの激しい疾患の時には割合使ってますけども、多分その鋭気っていうのがその筋肉とかその表面じゃなくて、あの筋とか筋肉とか深いところのその病床を動かすためには必要なんじゃないかなと思ってます。
うん、まあまあ僕がちょっと、ま、今のところあの臨床あの液の処方はね、あのやるとあ使い出があるなっていう感じやし、うん、あの脈 の、 あの変化なんかもあの劇的に変化したりするんだけど、どうも液の処方っていうのは場面が難しいなと、これでやってみようかなと思うとなんかこう逆にショックが出たりとかね、あのざわざわしたりとかするケースが多いんで、どういうところで使ってるのかなっていうのはちょっと聞いてみたかったです。
あの熱が深いとか深いというかの熱がなんかすごくこもっているとか、そういう時も液の処方というのを用いられると思います。
だあの心熱とかはどうする？
心熱もどうだろうな。あでもこの間患者さんそうだったかな。
基本心熱は陽虚のケースの方が多いでしょ。でも
いやでもこの間の患者さんがどうも熱中症っぽい患者さんだったんですよ。
熱中症ね、
うん、
あれ熱中症は心熱になるんかな。
でもその熱がこもってるっていうのでは同じだと思います。
うん、
あのまあ発熱をそのたびたび繰り返すっていうことと体のだるさっていうのを訴えておられましたので、あの多分まあ心熱と同じような症状だと思うんですけども、その方は確かあの非経の非経じゃないのかな、非経そう非病でそのうんあの鋭気の処方を用いました。陽経から使ったのかな、そこはちょっと覚えてないですけども、
はいはい、ありがとうございます。まあ、これから、ね、あの猛暑ですからそういうのは多分あのよく出会うと思うんで、はい
はい、他いかがですか。はい、
すいません、今の話で、
はい、
あの2つあるんですけど、1つはその鋭気の方法は今まで通りだから、そのさっきのイメージで言うとぎっくり腰とかの時じゃなくて、どういう場合に主に用いるって考えればいいんですか。鋭気の方法の時は
頬は従来通りです。だから廃墟関節症とかもそのままで使ってもいいですし、その辺はあの今までと変わりなしでいいと思います。
でもう一つはこの本地方の時もこういう感じで、これって表地方の時も基本的にこの手法っていうのは当てはまるんですか。
私はそれでやってますけども、絶対そうしなきゃいけないというわけではないと思います。あのそれぞれの先生方の工夫でいいと思います。
はい、ありがとうございます。
他どうですか。
あのね、いや別にこれ文句でも何でもないんやけど、考え方 の、 あのところで、あのこう、ファイルの、ね、どんだけやったかな、18やったか17ぐらいのところで、ジャーのところで喋ってるんですけども、今だいたい滋賀の先生がほとんどやってるのは、本地方ではできるだけ補ってっていう、 あの方式の方をできるだけ優先したいなというやり方をやってると思うんですよね。で、まあ、処方というか陰気を補うというか、まあ、どっちでも一緒ですけども、は必要な時にはやりましょうという感じ、うん、で表地方になってくると、あの背中をさっと流すのは、これはその、病態が普通は、まあ、液の方が流しやすいし、心熱を持っている人、まあ、具体名を出して申し訳ないけど、津田先生なんかいつでも体熱いですよね。あの心熱を持っているタイプの人は鋭気の手法をやってっていう感じで、でもそれでもなんかな、歩者どっちもやらなければいけないんですけども、ローラーシンとかゾーン処置とかアイナンをやってると、こう確率的にシャーの方もあるから、どっちも受けてるんですから、僕は表示法の場合には液の方法、鋭気 の、 方法のみでやってて、シャホっていうのは表示法の段階ではやってないというか、システマチックにできてしまってるんでという感じ の、 ところがあるんですね。でまず 今のところ議論としては本地方にこう的を絞ってやっていく方が、あとまあ表彰のやり方を、僕はお給はやってないんですけど、青岩の先生はやっぱりお給便利に使っておられるでしょうし、から藤崎先生なんかって低周波とかがあったりするでしょうし、だからここはとりあえず今日は議論、ここから先は本地方にとりあえず的を絞った方がややこしなくていいんじゃないかなと今思ったんですけど。
はい、まあ、それでいいと思います。表地方はそれぞれの先生の個性というのが出てくると思いますし、まあ、今までのやり方というのがありますから、その辺は無理して変えていく必要はないと思います。で、まあ、本地方にこういった4つの手法を導入するだけでもかなり便利になるんじゃないかなと思います。他よろしいですか。はい、私は飛距感知症は飛距は駅の歩法で補っています。で、単径は鋭気の射法を使っています。ここは鋭気の射法を使っています。どうなんでしょう。でも腎下気孔脈診で見るとやっぱり腎で出るんですよ、どうしても。だから腎下の腎で出るんで、私はそれに従ってますけども。鋭気の方法は廃墟管理所で使っているので使用頻度は減らないです。結構廃墟管理所のパターン多いです、ね。はい、他にもその管理所以外にも鋭気の方法というのを結構使ったりします。これからやっぱり陰気の不足があるのか、最近そういう鋭気の方法を使うことが多いです。うん、
はい、今の卑怯感実症の話なんですけども、で例えば腎下気孔で見張るときに卑怯感実の場合は必ずあれですか、腎下の方が反応っていうか出てることが多いですか。
両方で、だから対応して出るんですよね。初めに気孔 の脈の方に出て、まあ、その場合は気孔の負で出てますね。液の処方を使ってるんで気孔の負で出て、でその皮下がちゃんと補えたら今度腎下の方に現れます。はい、初めは1回しか出ないのかなと思って見てたんですけども、どうやらまあそれぞれ手法に対応して出てるみたいなん で最後はやっぱり揃うと休止区に揃います。
僕も見てると卑怯感実の場合は気孔の方になんか出てることがほとんどなんで、
初め気孔に出てますね。
でそれを単の射する単管理を射する場合に どういうふうにしたらいいかっていうのはちょっと迷ってることが多くて、だから鋭気の手法なんか今言った射法じゃあ重く方がどっちがいい、どっちでやったらいいのかなっていうのは、それが未だにちょっと迷うことが多いので、今ので言うと、ね、岸田先生は、まあ、関係者の場合は鋭気の射法で
射法、腎下の方に腎下の腎で出てくるんで射法を使う、鋭気の射法を使ってますね。他にはいかがですか。もうそろそろよろしいですか。はい、そしたらそうですね、まだ40分なんですけども、来る感じがないんですね。じゃあもう私たちだけで実に始めてしまいましょうか。はい、ありがとうございました。